仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ主の恵み深さを、いかに幸いなことか。身元に身を寄せる人は。賛美します。賛美歌546番です。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読します。新約聖書355ページ、新約聖書355ページ、エフェソの信徒への手紙4章1節から6節をお読みします。4章1節。そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。 主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つ。すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。お祈りします。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにいてくださいます唯一の御神様、あなたの皆を賛美いたします。今朝も一人一人の名を呼び、礼拝に招いてくださいましたことを感謝します。オンラインで集っている方々と共に、あなたの御前に喜んで礼拝をお捧げいたします。すぐる一週間、神様に招かれたものでありながら、あなたを思う時間のなんと少なかったことでしょう。自己中心的な思いと言葉と行いの日々であったことをどうぞお許しください。私たちの祈りさえ自分の家族、自分の教会にとどまる、とても内向きな祈りでした。あなたがこの地に教会を建ててくださったことを覚え、この地のために祈ることの少なかったことをお許しください。元町の方々、森山の方々、鳴和地区の方々の中にいるあなたの民が共に集える教会とならしめてください。新型コロナによる感染は凄まじい勢いで、私たちはそのただ中に置かれています。どうぞこのウイルスから世界をお守りください。感染して苦しんでいる方々をどうぞお守りください。また闘病中の方々、ワクチンを受けられない方々や子どもたち、高齢の方々をもどうぞお守りください。このウイルスに立ち向かう知恵をあなたはすでに準備されていることと思います。私たちが試練を乗り越え、神様の隠された解決策を見出すことができますよう、私たちを強めてください。ワクチンや治療薬の開発に携わっておられる方々、医療現場、教育現場、経済界、あらゆる現場で命のために必死に働いておられる人々の上に、あなたの守りがありますよう祈ります。この国の政治を担う人々の上にも、どうぞあなたの導きがありますようお願いします。これからあなたの御言葉を大沢正義牧師よりいただきます。語られる牧者の一言一言をどうぞ聖霊が豊かに導いてくださいますように、そうして聞く私たちもあなたの御言葉を心深く受け止めて、これからの一週間を歩むことができますようにお願いいたします。今日共に礼拝を捧げている石川地区の信徒の上に、日本中の信徒の上に、御言葉を取り継いでくださっている日本中の尊い牧者の上に、あなたの憐れみが豊かにありますようにお願いします。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。アーメン。 一心情を、一心情を唱えます。一心情は前の、机の前にあります。一心情。我は天地の作り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人の我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
私たちが今告白しました使徒信条、これを原文で見るとき、おやっと思わされる、日本語と比べておやっと思わされるところがあります。それは我は聖霊を信ずという言葉に続き記されている原文でありますけれども、そこには聖なる行動の教会を信ず、聖徒の交わりを信ずとあります。父なる神様を信じる、神の一人子イエス・キリストを信じる、聖霊なる神様を信じると、ここまで語られてきたことは、私たち教会が神として崇める三位一体の神様を信じるということです。けれども我は聖霊を信じるという言葉に続いて、私たち人間の集まりである教会を信じるという言葉が続くのであります。これはおやあれと思わされることではないでしょうか。教会を信じるというのはこの文脈において一体何を意味するのでしょうか。もちろんそれは神様を信じるというのとは意味が違うと思います。教会を信じるということは、教会共同体というのは間違ったことを言わない、間違ったことを行わない、キリストの体である教会の語ることを行うことはいつでも正しいと信じることができるということではないでしょう。確かに神様はこの地上にある教会を地上にあるキリストのお体と呼んでくださいますが、それは何よりもイエス様が私たちの洗礼において罪人である私たちと一つとなってくださったという神様の憐れみの深さ、愛の深さを語る言葉であります。つまり教会がキリストの体と呼ばれるのは、まずは教会の権威を語る言葉というよりも、何よりも私たち人間と本当に一体となってくださる十字架のキリストの恵みを語る言葉なのであります。だからそれは教会が間違いを起こさないということではありません。むしろイエス様が私たちの罪を本当に肩代わりしてくださり、我が子の失敗を自分のことと引き受け、代わりに謝り責任を取ってくれる親のように、神様がこの私たち教会のことを自分事として捉えていてくださるということです。ではそのような失敗を犯すこともある教会を信じるっていうのは一体どういうことでしょうか。それはこのように神が自分事として扱われる人間の群れがこの地上に目に見える形で 存在しているんだということを信じるということです。神は教会を自分事として扱われます。教会は神にとって他人事ではなく自分事であります。よそ様でなく我々は身内であります。教会を信じるというのはただ教会を信じると言われているのではなくて聖なる行動の教会を信じると言われています。またそれに続けてその教会を説明する言葉として聖との交わりを信じると言われています。行動の教会というのは時代も地域も超えて教会は一つであるということです。つまり聖書に名前の載っている1世紀のエルサレム教会やアンティオキア教会、コリント教会だけが神様から特別に身内として見られる教会であったのではなくて、そこから1800年以上経過して数千キロ離れたところで生まれたこの金沢元町教会も含めて神様は自分ごととされている。神の身内に数えられているその教会とはこの私たちのことでもあるということです。聖なる教会、聖との交わりと、聖なるという言葉が二度出てきます。聖なるというのは清らかということではありません。もともとはこの言葉は区別される、取り分けられるという意味です。聖なるというのは神のものとして取り分けられているという意味です。神のものとして取り分けられているならばこれはもうどんなものでも聖なるものだと言われるのです。シミや傷だらけで汚く汚れていても神がご自分のものとして選び取り分けたものはことごとく聖なるものであります。だから教会が聖なる行動の教会、聖との交わりであるということは教会の中に集められている人たちが清らかな人間の集まりであるとか信仰心の厚い人間の群れであるとか良い性質の者たちの集まりであるとかそういうことを受け合ってくれる言葉ではないのです。聖なる、我々教会が聖なるものであるというのはひたすらここにいる者たちは神が取り分けられたその人間であるということを語る言葉であります。つまり教会を信じるということが聖なる行動の教会であり聖との交わりであると信じるということはこの群れが神がご自分のために取り分けられた人間たちの群れだということを信じるということであります。かつて金沢長町教会の牧師であった平野克樹牧師が最近こういうことを言っているのを読みまして私は膝を叩いて喜びました。平野先生がある場所で講演をしたときにその講演の後にその参加者に廊下で呼び止められこういうふうに質問されたそうです。先生、教会の中に私はどうしても好きになれない人がいます。どうしたらいいですか。平野牧師の答えは秀逸だと思います。それは素敵なことですね。主イエスが呼び集めてくださっている証拠ですねとお答えになった。聖なる行動の教会を信じる、聖との交わりを信じるというのはこういうことであります。もしも神が集めてくださらなければ決して一つところにとどまれないような者たちが一堂に会するのです。神を父と呼び合う家族とされるのです。それどころかキリストの憐れみのゆえにお互いもまた有機的に固く結び合わされた一つキリストの体と呼ばれるようになるのです。もしも年齢や性別や趣味や気が合うというところで測ろうとするならばなんでこの人たちは集まっているのかと 言わざるを得ないような不思議な集団だから、だからこそ、ああ主イエスが集めてくださったんだという他ない集団、それが教会であります。しかし神様に選ばれたんだと、神様に取り分けられたからここにいるんだと聞くと、何か選ばれた者たちは自分には選ばれるだけの理由があったのだろうと考えるのが世の人間の常でありましょう。子供の頃、遠足に持っていくおやつが100円までですよと言われますと、駄菓子屋やスーパーに行って野球のドラフト会議のように真剣にお菓子を選びます。友達と一緒に買いに行きますと、みんな個性的な選択をするんですね。10円のお菓子を10個買うやつとか、10円20円30円のお菓子をバランスよく選ぶ人とか、中には変わったのがいて100円のお菓子を1つ買ってそれを持っていくと、それぞれの個性っていうのがよく現れると思います。同じように神の選び、神の招きには何らかの特徴、基準があると思われるかもしれません。神様が招く、神様が好む人間の特徴あるのではないかと思うかもしれません。もしも点でバラバラのように見える教会に集められた人々の中に、その人たちを観察しながら、共通の神様が選ばれるような共通の資質のようなものを見出すことができるならば、自分でそれを誇りに思うだけでなく、集められた人たちの欠点には目をつぶり、なるべく神様が選ばれた、神様が好まれたその良いところだけを見つけていけば、我々は一致できるのかなという発想も生まれうるかなと思います。けれども神の選びというのは神様の一方的な恵みの選びであり、人間の側には何の理由もないと神学の言葉は語ります。神様の選びは自由な選びだから、選ばれた者の共通点なんてものは見出せないというのが基本的な教会の公式見解だと思います。だからそのために、選ばれた者は自分が選ばれたということで天狗になったり得意になることはできません。神様の恵みを思い、その選びの不思議にただただ心打たれるだけであります。けれども私は、これは一つの公式見解ではありますけれども、それとともに聖書は神様の選びについてある共通点を語っているとも言えるのではないかとも思っています。神様がどういう人間を聖なる行動の教会のメンバーとして選び出されるのか、どういうものをこそ教会へと導かれるのか、その基準を示唆する聖書の言葉、いくつも思い出されますが、とりあえず旧約から一箇所、そして新約からイエス様の言葉一つと使徒パウロの言葉の一つの合計3箇所をご紹介したいと思います。まずは旧約の申命記7章6節以下の言葉です。こういう言葉があります。申命記7章6節、あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心を惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。次に新約のイエス様のお言葉、マルコによる福音書2章の17節、こうあります。マルコの2章17節ですけども、イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。最後にパウロの言葉から、コリントの信徒への手紙1の第1章26節以下、コリント1の1章26節以下にこうあります。兄弟たち、 あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は地位あるものを無力なものとするため、世の虚しいもの、無に等しいもの、身分の卑しいものや見下されているものを選ばれたのです。他にも挙げてみようと思えばいくらでも挙げられるんですけれども、どの言葉も実際に選ばれ出された人々を前にして、神様に招かれた人、選び出された人の傾向を語っている言葉だと思います。主なる神様は、貧弱な者、病人、罪人、無知な者、無能な者、無力な者、卑しい者を選ばれる傾向にあるというのです。私の親しい人が今牧師になっていますけれども、まだ信徒の時代、自分の牧師に悩みを相談しに行った時に、あなたが一番悪いからあなたがまず洗礼へ導かれたんですよと言われまして、大変憤慨して、もう二度と牧師に相談なんか行くもんかと怒ったと言います。まあこれちょっとね、言い方あるだろうなと、こんな言い方はちょっとって思うんですけれども、非常に聖書的でもあるなというふうに思いました。神様が選ばれ、ご自分の特別なもの、聖なるものとして取り分けようとされるのは正しいものではありません。イエス様は、私が来たのは健康なものではなく病人を招くため、罪人を招くためだと、そうはっきりおっしゃったのです。そうするとですよ、教会の中で気の合わない人がいて、どうしても好きになれない人がいて、しかもそれが私の自分の好みによって、自分勝手にその人を嫌っているというんじゃなくて、たとえその嫌っている理由が正当な理由から嫌っているとしても、その時にはまさに私が嫌うその部分が、神様がその人を教会へ招かれたその特徴だと言えるかもしれません。同じように、自分自身の中にある病んだ性質、ねじ曲がっている性質、貧弱さ、無能さ、この私の罪深さが、神様がこの私に目を留めてくださった理由だと、そう言えるかもしれない。いや、聖書はそう言っているように思います。そして私たちに向かって、神様がそうおっしゃっているんだなということをよくかみしめてみますと、なんだかすごくホッとする気がいたします。キリスト者らしくしよう、牧師らしくしよう、聖なるものらしくしようという、まあ日々絶え間なく我々に迫ってくる迫りというものは、これは神様からのものではないのだと思います。教会の仲間に対しても、ああなってほしい、こうなってほしいというものは神様からのものではないのだなと思います。一切高ぶることなく、柔和で寛容の心を持っていい。隣人に対しても、自分自身に対しても、お互い愛を持って忍耐し合っていい。平和の絆で結ばれているのであります。そこにあるものをあるがままで、その丸ごとを、欠点を含めて、いや、むしろその欠点のゆえに神が目を留められ、選ばれ、招かれたのだから、そのままその隣人のことを、この自分のことを、神の聖なるものと呼んでいいのです。このように人間同士を結び合わせる平和の絆とは、言うまでもなくキリストであります。 キリストが集められた者たちをつないでいるかすがいであり、またすべてを支える土台であり、大黒柱であられます。教会に集められた者たちの関係っていうのはどういうものかなというふうに考えますと、なんていうか、友人を通して紹介されている友人というか、あるいは祖父母と孫の間柄というか、まあ、つまり何が言いたいかというと、ワンクッションあるということです。ワンクッションある、直接結びついているのではなく、ワンクッションある、間にキリストがいらっしゃるのです。この集められた、この私たちはお集めになったお方が隣人に対する最終責任を持っておられるのだから、教会に対する最終責任を持っておられるのだから、そのお方が好き好んで集めた私たち同士なのだから、集められた私たちはお互いに柔和で寛容な心を持っていればいいのです。このような人間の集まりは、イザヤ書に記された神の支配が完全にあらわになった時の終末の世界、終末のビジョンのこの地上にある終末前の小さな印、そのかすかな消息香りを漂わせる、まあ、印となるということだと思います。イザヤが第65章25節に終末の世界のビジョンを語っていますけれども、こういう言葉です。狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても害することも滅ぼすこともないと主は言われる。これが神がやがてもたらさんとされる世界の終末の姿であります。血のみごがマムシの穴に手を入れても噛まれることはない。神は教会を、その中にわざわざ私たち賭け大きいものを集めてこられるのは、この世界に向かって、この世界に生きるすべての者たちに向かって、いや、すべての被造物に向かって、やがてこういう世界が来るんだ、そうお示しになりたいからです。神が私たちを選び出されたのは、神が教会をこの世にお作りになるのは、教会自身のためではありません。教会には使命があります。教会は世のための教会であります。私たちが預かっている狼と子羊、獅子と牛、毒蛇と幼子が一緒に平和に生きていける世界が来ると、この一つの希望は、私たちそのような関係に生きるようにと教会の中に招き入れられた私たちのためだけのものではありません。今日のエフェソの信徒への手紙4章6節に、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられますとあります。この教会の預かっている希望、その希望の源であられる天の父は、このエフェソ書の言葉によれば、今も天地万物の父であり、またその命の源であられます。この世界はそのことに気づかずとも、その命を天の父からいただいており、今生きるその活動の力を天の父からいただいて、そして成り立っているこの世界であります。神はご自身が今そのように生かしておられるこの世界をいよいよ深く生かすために、 この世界に本当の希望を吹き込むために私たち教会を集められているのです。特別な希望を吹き込みたい。すべてのものを通して今現に生きて働き、この世界を生かされる神は、また特別にそのために選んだ教会を用いて、平和の絆で結ばれて生きる終末の世界の到来の希望を世界に吹き込まれようとされています。狼と子羊は共に宿ることができる。幼子と毒蛇が共に生きることができる。ある神学者は言います。世界は教会になりたがっている。だから教会は教会にならねばならない。狼と子羊、獅子と牛、毒蛇と幼子が一緒に生き始める群れが教会であります。しかし終末そのものではありません。その印であります。あくまでも印であります。小さな小さな印であります。しかし小さな小さな印として我々は生き始めることに招かれている。最後に、最近発見して心から離れなくなった聖書の言葉を一つ皆さんにご紹介し、新しい週へと送り出したいと思います。今日はたくさん聖書の言葉を引くようですけれども、詩編47編10節、ぜひこの言葉を皆さんにご紹介し送り出したい。詩編47編の10節、こういうお言葉があります。諸国の民から自由な人々が集められ、アブラハムの神の民となる。地の盾となる人々は神のもの、神は大いに崇められる。神は私たちを地の盾と呼んでおられます。地の盾としてお前たちを集めたんだ。私たちはどこから集められたとしても、今はもう自由なものであります。どんなしがらみにも縛られていません。とは言ってもね、なんていう言葉はもう私たちを支配いたしません。私たちは誰かの利益代表ではありません。私たちはひたすら自由なものとして、地の盾として召されています。印象深い言葉です。地の盾、逃げてくる者をかくまい、矢の降り注いでいるところを守るために動いていく地の盾であります。そのような地の盾として、今週も私たちはそれぞれの持ち場へと使わされていくのです。教会という盾は大きく広げられていくのです。今週私たちが出会うすべての人が、自分ではまだそのことに気づいていなくとも、神のものであります。どうぞ地の盾のもとにその者たちをかくまってください。終末の印を知らせてください。そのような地の盾である教会であり、その教会の一角である自分であることを信じ、その使命を果たすために新しい週へと送り出されます。それは今週出会う一人一人の人を、キリストの責任のもとに置かれている人間とみなし、柔和で寛容な心で私どもが接するということです。その時、この小さな印を見て、世界もまた私たちの抱く大きな希望に共に預かり始めるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちのような欠け大きいものをあえて選んでくださり、このような私たちを通してあなたが完全に治めてくださる、この世界がいかに麗しいものであるか、そのことを伝えるために 私たちを選び、この地上に立てられたことを心より感謝いたします。ただひたすらキリストが十字架で流されたその血潮によってあなたと和解し、また隣人と共に生きることを許されている私たちです。どうぞそのことをこの教会の中で私たちが深く味わうとともに、またすべてのものにこのような生を生きてほしいとお望みになっておられるあなたの御声に従い、この福音を届けることができますように、どうぞまた私たちをあなたがこの地上にお盾になった地の盾として用いてくださり、打ちひしがれている者、悲しんでいる者、絶望している者にあなたが生きることを望んでいてくださることを語り伝えることができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌194番、194番を一節のみ賛美いたします。
在天の父なる神様、コロナのみならず病や災害などいろいろな困難の中にあって、こうして健康を支えられまして、この場に座りましたことを感謝いたします。いくら年を重ねましても成長するどころか欠けたままの私ですけれども、あなたが一人一人を選び、こうして導いてくださいますことを心に留め、前を向いて 背筋をピンと伸ばして、愛の一週間でありますように。一人一人どうぞお力をお与えください。多くの訪問に追っている人々、その一人一人とともにあなたがいて力づけてくださいますように。ただいまお捧げいたしましたもの、どうぞ清めて御用のためにお使いください。この貧しいお祈りを主イエスキリストの御名を通して今よりお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌542番、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
あなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。